パンタンさんの方お願いします。
はい、パンタンさんから来ました。199回拝聴。スーパーファミコンの RPG はあまり触ってなかったんですが、テイルズ・オブ・ファンタジアは衝撃的でした。オープニングテーマで歌が流れ、戦闘では声優がしゃべり、格ゲーのようなコマンド技がある。技術力の詰め込み具合がすごかったです。後のトライエースになるチームだったと知り、納得したものでした。話の展開も熱いです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ、ピーチさんはやったって言ってましたっけ？
後に、スーパーファミコンの時代やってないんですけども、
うん。
アドバンスドかプレステでちょこっとやってるのが記憶があるんですね。
プレス、俺、スーファミで出てたことすら知らんかったですもんね。
まあ、ほんま後期の後期ですからね。
うん。これ、プレイ画面、今、載してくれてますけど、
ええ。
もう、プレステって言ってもおかしくないぐらいの、グラフィックですよね。
ああ、そうですね。
しかもこれが、その、格闘みたいに感じで動くんでしょ？
そうです、そうです。
コマンドで。
はい。しかも喋る。まあ、当時はその、めちゃめちゃクリアな声ではなかったんですけども。
うん。
喋ってましたし。
なるほどね。これは、だから僕は、この噂は後に聞いて、ファンタジア、テイルズ・オブ・ファンタジアが面白いっていうのを聞いて、
うん、
で、ディスニーが出た時にプレステで買ったんですよね。
はいはいはい。
うん。まあ、おもろかったですけどね。
ディスニーはクリアしたんですか？
しましたよ。したけど、
ええ、
おもろかったんやけど、やっぱり、前も言いましたけど、ええ、主人公のキャラが、
はいはい、
全然好きじゃない。うん。なんかもう、いじられまくってるし、おちゃらけまくってるし、なんか、全然強そうじゃないし。
そうですね。
うん。
後のシリーズはもうそれだけですか？
これで終わりましたね。
あ、ご卒業ですか。
ですね。やってみたいと思いますよ。面白かったし。
そう。うん、これ以降はその誰が主題歌やるとか、
うん、
うん。その辺も話題になってましたからね。
これ、ファンタジアの主題歌
は、まだマイナーな主題なかったですかね。
あ、そうなんや。
ええ。
デスティニーは、
ディーンじゃなかった
ですね。ディーンですね。
ね。
うん。あの CM を見て買おうと思いましたから。ディーンが歌ってるのをそのままゲームのオープニングで流れるっていうのを聞いて。
はいはいはい。うん、
あちょっと面白そうやなと思って買いました。
で、後にはDay After Tomorrow が歌ってましたしね。
なるほどね。
すごい、ね、みそのちゃんのすごい可愛らしい声で、いいゲームだったんですけどね。
うん。
僕の好きなボディーピンクも歌ってましたし。
ボディーピンク？
ボニーピンク。
なるほどね。
はい。
うん。いや、まあ、そうですね。いずれ、やってみたいと思う。
そんなばっかりですよ、ね。
なかなか手は出ないですけど。戦闘はね、ほんま何やってるかわかんないですよね。とにかくごちゃごちゃごちゃごちゃこう、昇竜拳出しとったら当たるわ、みたいな。
そうですね。うん、あれも。後にスリーライン制とかいろいろまあ試行錯誤して、現在に至るみたいな感じですけどね。
うん。だからごちゃごちゃやってても勝てるんで、難易度はよくわからんかったですね、これ。うん。
でもなんかスマートに倒したらなんか、ポイントが溜まってって、そのポイントが溜まってってクリアした状態だったらなんかご褒美もらえるとか、なんかそんなのもシリーズにはあったような気がしますね。
ああ、だから最近のスマホゲーってこれに近い気がするんですよ。
ああ、そうですね。
戦闘画面が。何やってるか分からへんけど、とにかく派手っていう。
そうですね。まあ、うん、ほとんど音ですしね。
うん。で、続いて。
はい。
これ俺が読みましょうかね。パンタンさんもう一つあって。
はい。
タコックスさんの読み方。はい、taco.x さんの読み方についてっていうことで、自分はタコ X と思っていたので、気になって調べてみました。クロスレビューの採点は辛口と言われていましたが、それゆえに信頼できましたよね、ということで、画像が、当時のファミ通の画像ですね。
はいはいはい、はい。
これ一番上が、豆腐屋ファミ坊さんで、ね、二、
はい、
番目が水野店長さんね。
はい。
これ全部漢字の横に読み仮名がついててね。
そうですね。
3番目が森下まりこさん。
そうですね。はい。
で、1番下、我らが。
はい。はい。
タコックスさんとピッチさんが言ってたんやけど、その横に、タコ X。タコ X。たまらんわ。俺ファミ通読んでなかったから、タコックス、ね、タコックスっていうので、ね、ああ、そんな人がおったんやと思って、ほんで、ピッチさんの言ってるタコックスさんっていう認識で覚えてたんですよ。
はいはいはい。
別にその人自体を知らんかったんで。
ええ。
全然ちゃうやん。
タコ X ね。
書いてるやん。
びっくりしました
わ。で、これで、ね、ドアラジでもこれまで散々言ってたんですよ、ピッチさんは。
はいはい、はい。
でも誰一人、このツッコミを入れてなくて、初めてパンタンさん。だから、パンタンさんもうこんだけ、あの、堂々と言ってるから、自分が間違えてると思ったんですよ。でも、いや、やっぱりおかしいと思って。
気になって調べましたっていうことで調べてくれてますからね。
うん。
いや、多分ね、後半は、まあこれ、すいません、また僕のミスで申し訳ございませんでした。
うん。
この振り仮名ってなかったと思うんですよね。
なことないわ。もう全部言い訳。もうな、もうあっさり言い訳。なくなるわけないやん、こんなん。
おぉ、たなぁ。タコックス。もう完全にタコックスインプットしましたね。
うん。だから、ピッチさんがいかにいい加減かですよ。
おこの、
うん。
このあの、コンマがあったんですね、しかも。
あったんですね。
うん。
だからタコ X なんですね。
そうですね。
うん。
はい。申し訳ございませんでした。
うん。
タコ X さんが唯一10点つけた作品わかります？
前なんか言ってましたね。
ええ。F0 なんですよ。
ああ、はいはいはい。
F0 だけ唯一もうベタ褒めしましたね。死んでもやれってみたいな形で書いてましたからね。
まあそうですね。そういうゲームですね。
うん。
うん、あれはほんまにおもろかったですからね。
当初はだって、まあ、レースゲームでしょって思ってたんですよ、ただのですね。
うん。
それが全然違って、わ、すげえって感じましたからね、やっぱ。
まあ、レースゲームですけどね。
もう結構この人に左右されてるところがかなりありますんで。
だタイヤがない時点で、それまでのレースゲームとかなり一線を画すわけですよ。
う
ん。うん。ライン取りとかも全然変わってくるし、ブレーキングとかも、そのタイヤによる摩擦のブレーキじゃないから。あの辺はやっぱりよく考えられた素晴らしいゲームだと思いますけどね。
で、当社のマリオワールドの同時発売だったじゃないですか。
うん。
皆さんやっぱりマリオの方高得点つけとる中、タコ X さんはもうマリオより FZ の方高得点しましたからね。
まあ、そうですね。
あの辺もやっぱり目立ってましたね、やっぱ。
なるほどね。うん。続いて、ケータマンさんの分をお願いします。
はい、ケータマンさんからいただきました。今回の放送で出たタイトルは、バーチャルコンソールに結構あります。ニュー 2DS 専用ですけど。クロノトリガーも配信してほしいですが、もう出なさそうで残念です。おとなしく DS 版買います。最近、神々のトライフォースか、タクティクスオーガか、聖戦の系譜落とそうか悩んでます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、スーファミ界で話したやつが大体バーチャルコンソールにあるっていう、ニュー 3DS 専用なんや。
確か、え、そうか。
ニューにする必要あんのかな。
スーパーファミコンって、どっちかじゃ、ニューの方じゃないとできなかったんじゃなかったっけ？
あ、そうなんや。
確かそんな記憶ありますよ。
それは性能的なもんかな。別にC ボタンはいらないですもんね。
いや、性能的に、そんなに関係ないんですけど、なんでそっちだけっていうので、結構、議論が上がってた記憶があるんですけどね。
ああ、まあ、ほんなら、ハード買わせるためかな。
かもしれないですね。
うん。そのハードが、の売れ行きよりも、うん、バーチャルコンソールが売れなくなる方が損失がでかい可能性ありますけどね。いっぱい落としてありますね。
そうですね。
ドラクエ1、2、3、ソニック。これ、その横、ね、ワターボーなんですか
これあれです、テリーじゃないですかね。
テリーってこんなアイコンなんですか
だと思うんですよね。だってこれモンスター系、モンスター。
ワターボーですからね。
うん。
イルルカかテリーぐらいか。
ですね。
うん。で、稲妻イレブン。
イレブン。
で、下が、スーパーマリオ。
ブラザーズ。
ブラザーズ。
の、多分これ、ゲームボーイ版のやつじゃないですかね。ちゃいますかね。
なんかでもこんなんありましたね。うちにもなんかダウンロードされてきたような気がする。
マザー2。
うん。
ロマンシングサガ2。
うん。
ファイナルファンタジー6。
あ、これ FF なんや。
そうですね。
全然読めへんから。これ一番左上は？
左上。これはあれですね。メガテンですね。
あ、これメガテンなんや。
メガテンのディープストレンジジャーニーですね、これ多分。
なるほどね。あ、
うん、うん、うん、うん。
ディープストレンジジャーニー。すごい、ピッチさん合ってました
よ。でしょ
う。
うん。苦手な顔ですもん。
うん。だから、こう考えると、やっぱ、落とすだけ落としとくっていうのはありですよね。
あれ、まあ、海外からですけども、もう、この、海外の方は、その、DS 関係の配信ストップとか終わっていってますよね。
だったら、なおさら今のうちにっていう。
そうですね。
うん。その、3DS でやってもしょうがないゲーム、あ、まあ、特に RPG でしょうね。
うん。
うん、その辺は、安いなら、これで落としておくべきかもしれないですね。
ね。
うん。
神々のトライフォースか、タクティクスオーか、聖戦のゲーム。
ああ。
タクティクスオーかでしょうね。まあ、全部言ってほしいんですけど。
神トラは、あれでできますけどね。スイッチで。
ああ、そうですよね。
うん。あ、でも、ケイトマンさんスイッチ持ってないって言ったっけ？どうやったっけ？
ああ、持ってんじゃないですか？
なんか、うん、3DS がメインハードやって言ってましたからね。うん。聖戦の系譜もいいですけどね。うん。
いや、僕はもうタクティクスを押しますね。
ああ、まあ、そうですね。いずれやりたいと思います。
また増えた。はい。
続きまして、フントーさんがいただきました。
はい。
番組内で上がらなかったやつでよく遊んだ作品は、街などにあるお使いを無視してかなり自由行動可能なストーリーであるメタルマックス2。金稼ぐだけで延々と楽しめる大航海時代2。かっこ、大人の事情で多分されないけど、リメイクで一番やりたい作品になる新桃太郎伝説です。かっこ詳細略。ということで。
はい。
メタルマックス2。まあ、メタルマックスは有名ですよね。
そうですね。ただ、我々は誰もやってなかったんですよね。
そうそうそう。で、うん、あげなかったですけど。うん。僕は、この作品はもうほんま後になって知りましたからね。
お
うん、全然知らんかって。名前もなんかよくありきたりな名前じゃないですか。
はいはいはい。
ゲーセンによくあるあの、メタル、何やったっけあれ？メタルスラッグか。
メタルスラッグね。
うん、とよく似てるじゃないですか、なんか。
うん。
あんまり印象に残ってないんですけど、
はい。
やった人は面白いって言いますよね、これね。
そうですね。だってシリーズも 4ぐらいまで出てましたね。
で、結構自由なんですね。うん、うん。
そうですね。
で、金稼ぐだけで楽しめる大航海時代2。
じゃあ、できるんです。運動さんは、大航海時代が。
そうですね。いや、大体の人はできると思いますけどね。
僕はちょっとわからなかったですけどね。
で、リメイクはされないと思うけどやってみたいっていう、新桃太郎伝説。
あ、そうです。僕ちょっと、これも僕やってましたね。
これ
あれなんですよ、うん。宿屋に泊まると、
うん、
1日目、2日目って出るんですよ。
はいはいはい。
だからちょっとやり込み要素的に何日でクリアしたとか出るんですよね。
なるほどね。
僕なんか延々とレベル上げるんで、やっぱり宿泊数が多いんですよね。
はいはいはい。
これ兄貴の2倍ぐらいかかってクリアした記憶ありますね。
まあ、少なくしようと気にすれば少なくはできるけど、
うん。
まあめんどくさいですよね、そんなこと。気にするよりはバンバン止まって、満タンにしときたいですもんね。
ただまあ兄貴がやった部分があったんで、それはちょっと気になって見てたんですよね。
うん。
あいつこんだけでクリアしたんか、みたいな形で。
うん。 で、何、大人の事情でリメイクされないっていう事情っていうのはやっぱり、
ハドソン、コナミのあれじゃないですかね。
問題ですか。
うん、おそらく。
でも、桃鉄は任天堂から出せたじゃないですか。
うん、まあ、あっちはバラエティゲームですか。やっぱり、こっちはどうなんですかね。
コナミがこれを、
ええ、
版権を抱えてる理由って何ですの？
まあそうです。古参しか結構もうわからんすよね。
いや、っていうか、出す気あんねやったら出せよって話やし、出さへんやったら手放せよって話じゃないですか。
そうですね。
うん。
誰か高い感じで買ってくる人が、開けたら売るみたいな感じじゃないですか。
ああ、なるほどね。値上がり待ちですか。
そうです。それまで権利は俺が持ってるから。やりたいやったら来な、みたいな形の、ちょっと上から目線じゃないですかね。
ああ、それやったら、ちょっとでも、
ええ、
名前だけ貸して、権利だけ出して、うん、その売り上げの何パーうちによこせっていう方がいいと思いますけどね。自分らでやらへんやったら。
ですね。
うん。
これ結構面白かったんですよね、新桃伝説は。確か3BGM は、サザンオールスターズの人が作曲してたような記憶があるんですよね。
へぇー。そうなんですね。
間違えちゃいけん。ちょっと。さっき怒られたばっかりや。すいません。調べますんで。
あ、書いてますね。音楽はサザンオールスターズの関口和幸が担当している。
あ、よかったよかった。
イラスト、イラストは土井隆之。
いつもの人ですね。
ドイン。ハドソンより発売された。そうですね。
これPC エンジンで出とったじゃないですか。
うん。
あれとまた全然世界観が違うんですよ。
あ、世界観も違うんや。
あ、世界観違う。ストーリーが違うんですね。パラレルワールドみたいな。
あー、まあ、スーパー、ファミリーコンピューターの桃太郎伝説の6年後の世界を描いた正当な続編。で、PC エンジンの、2のストーリーやシステムに大幅な変更を加えた内容となっている。
お
ー。っていうことは、2の改編ってことでしょ。
ああ、よかったよかった。大体合ってましたね。
え？正当な続編言うてるやん。それを世界観違うって言ったんですよ。
あ、ちょっと言葉の
怖っ。怖いですよ、この人。
まあでも面白かったです、これ。
まあ面白いでしょうね。
うん、
うん。
盛り上げ方とか、ほんま RPG に、の盛り上げ方に沿ってやってましたから。
これ、戦闘シーンは天気の概念が存在するで。
ああ、そうや。雨の日は雨系の魔法が強かったり、
うん、
火系の魔法が弱くなったりするんですよ。
みたいですね。
うん。
キャラクターごとに、天気、いやね、苦手な天気があると。
うんうん
うん、それによってステータスが増加したり、体力が自然回復したりするって。
おー、
面白い。斬新じゃないですか。めちゃめちゃ面白いですね、これ。
うん、
でも、苦手な天気の時すっげえ嫌でしょうね。
あと結構ね、これ、エンカウント率がめちゃ高かった記憶があるんですよ。
うん。
ちょっと歩いたらすぐ敵が出てたんですよね。
うん、うん、うん。なるほどね。
いやー、懐かしいな。
ダッシュ欲しいですね。
そうですね。
うん、桃太郎の話題二つ目ですよ、今日。どっちもフントさんやけど。うん、はい、はい。じゃあ続いて、トヘロスさんの文をお願いします。
はい、はい、トヘロスさん書いてありました。スーパーファミコン RPG 界拝聴。スーパーファミコン後期は次世代機に移ってて、名前くらいしか知らないものも多く、聞いてるうちにアニさんみたいにとりあえずダウンロードしてこしとこうという気持ちになるのはわかります。3DS やスイッチ本体での小さい画面だとスーパーファミコンの画像もちょうどいい感じなんでしょうね。スーパーファミコン全盛期だと世の中的にもまだバブリーな時代。ソフトの値段も相当高価なものばかりでしたし、ゲームショーも全国展開してて地方都市でも開催されていたから田舎自分でも何度か行けてた時代。今みたいな小要素は少なく、純粋な、見本紙みたいで、見本市みたいで発売前に触れたり貴重な空間でしたね。 ファイファンと、ドラクエの印象は兄さんと近い。ファイファンの5と6が傑作すぎて、工作の残念。ドラクエ6はジャンプの検証で当たったのが個人的な思い出。何度かクリアしたが記憶に残らない。逆に今 3DS 版をプレイ中で面白い。今思うと当時ネット情報もない時代によく自力で最後までクリアできたなと。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうですね、スーファミの後期は、
はい、
もうプレイステーサターンが出てた頃なんですね。
う
ん、
そうです、そうですね。うん、94年、5年ですね、
うん。うん。なんで、まあ確かにもう、うん、価格も高かったっていうのもあって、
うん。
うん、あまり手出しない作品が多かったですよね。うん。まあ、ピーチさんぐらいですよ、あんなにやってんの。
ただ熟成されて、結構、有名にはならなかったですけど、いいのが結構取り、すごい揃っとったんですよね、
そうですね。うん。いや、やってないのはもったいないんで、とりあえずダウンロードしとこうっていうのは、
うん、そうですね。
うん。わかるところですよね、これはね。うん。
うん、お手頃な値段ですね。
そうですね。うん。で、ちゃんと、ね、メーカーにもね、お金が入るっていうことやし、うん、中古で買うよりは、よっぽど健全ですよね。
そうですね。
うん。
このゲームショーも全国展開してて、地方都市でも開催されてたって書いてあるんですけども、
うん。
これ僕も記憶にあって、それゲームショーという名前か覚えてないんですけども、友達と、
うん、
市内にこういうのがあるからこうやって行った記憶があるんですよ。で、まだ発売されてないゲームをそこで体験できてたんですよ。
うん、
その感動は今でも覚えてるんですよね。
俺は知らないですね。
なんかすごいゲーム、テレビいっぱい並べてあってから、
うん、
その本当小的なものではなくて、もう体験できるような感じだったんですよね。
うん
うん。だからずーっとやってましたね。ドラゴン、まだ発売されてないドラゴンボール Z のゲームとかそこでやってましたもん。ちゅうことこれが、その時には全国展開されてたということですね。公認時でしたね。
わからんけど。そう、俺全然知らんかったわ。うん、まあ、ピチさんが高2やったら僕大学生なんで。
さすがにそうですよね。
うん。あんまりそういう情報を、うん、知らんかった時代ですね。
うん。
うん、で、FF とドラクエの印象の違い、
うん。
うん。まあ、そうですね。少なからず僕と同じような意見の人はいてると思うんで。ただ、5、6が傑作すぎて、後の作品に残念感っていうのは、最近急にみんな言い出しましたね。なんなんじゃね。その、多分ずっと思ってたけど、言いやすい空気ができてきたんかな。
そう、ここ先の、15とか、その辺の失敗とかがあってからですかね。
セブンの時は、間違いなく、ドラクエ負けてる感ありましたよね。
勢いはですね。
作品、ない、その、評価もすべて、全体的に、スクエアナの方が、勝ってるっていう。
7は、7はすごかったですね。
うん。で、ドラクエは、おっさんのやるもんだみたいな、すっげえもう、こき下ろされてるイメージがあって。
はいはいはい。
うん。もう、今は FF でしょ。主人公喋らんなんてありえへんとか、気持ち悪いとか、うん、そんなことを言われ続けてきた記憶なんで、
うん、
ここに来てみんな噴出してくるじゃないですか。
うん、
うん、あんだけ辛い思いをしてきたのを。だからめっちゃ言われましたもん、ほんまに。ドラクエは終わったって。
まあ、あの頃はそうですね。
うん。いや、でも、俺はずっと言い続けてましたけどね。FF の方がない言うて。5、6はほんまに傑作やと。
そうです
ね。うん、これはもう間違いなく認めますけど、7の時に完全路線が変わった言うて。
僕も7、8で、離れた方なんで、
うん、
その気持ちはわかりますね。
でしょ？だから、ピチさんもこっち側なんですよ。でも、うん、だから、トヘロさんもそうやし、そういう人いっぱいいてんのに、 なんやろ、その、共有できなかったあの、空気感。
その、新規が7、8でバッてきたんで、その新規で押されたとこがあったんじゃないですかね。うん、
特に多分、プレステからゲーム始めたぐらいの人たち、
ね、そうですね。
うん。単純にセブンと、セブンのドラクエとセブンの FF を比べて、
うん、
見た目の違いだけで言ってんのか、
うん。
うん、まあ確かにセブンだけで比べたら、どっちがどっちか、勝ち負けはつけにくいですけどね。
もう圧倒的にドラクエでしょ。
いや、まあ俺も好きなのはドラクエですけど、まあでも、ほんまに、ようやく、こういうのが気兼ねなくみんなが言え出したなって思いますね。いや多分ね、僕の耳に入ってないだけでトヘラスさんも言ってたと思いますけどね。うん。
SNS で言いやすいところもありますからね。当時は、その、ほんま、人はほんま言うてませんでしたね、こういうこと。
言ってなかった。
うん。
俺はほんまに時代錯誤、時代遅れと言われて。違うよ。時代遅れ。川島英語や。もうええわ、どうでもええわ。だからまあ、こういうのがようやく、みんなの共通認識としてできてきたことに、僕は非常に喜びを感じます。
ああ、そうですね。
はい。続いて、
はい。
ちゃんなかさん書いてありました。
はい、
スーパーファミコンロールプレイング会拝聴、ドラクエと FF シリーズくらいしかやっていないなぁと思い、やはりこれをやっていこうと思い、急遽取り寄せました。っていうことで、はい、クロノトリガーを、取り寄せたんですね。
はいはいはい。レトロフリークです、
ね。に、さしてやっておられますね。いいですね、はい、これ。今のテレビに映すとこんなギザギザなんですね。
まあ、多少タッチは選べますけどね。
あ、そうなんですね。
何種類か。ただまあ、今風にするとすごい違和感は出ますけどね。
まあ、やってると慣れてくるとは思いますけど。いいな、俺もクロノトリガーやりたいな。
今日はすごい欲張りですね。
いやいや、スーファミ界とかゲーム界をやるとどうしてもやりたいソフト増えますよね。まあファミコン時はもう諦めてたし、やる気は起こらなかったけど、うん、スーファミになると、がぜんやりたくなりますね。
あ、まあそうですね。
うん。これ体調の悪い体調さんもどうしよう言
って。どうしよう。
体調さんは持ってはったんかもしれんけどね。
はいはいはい。
うん、で、次ほな、アスラーダさんの方お願いします。
はい、アスラーダさんが来ました。ゲームに対するピッチさんの知識がすごい、トークも頼もしい、ドラクエ、3、5、6、5、1、5、6、聖剣、黒鳥は子供の頃遊びまくりましたが、大怪獣物語も面白かったな。懐かしい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、ピチさんの知識がすごいっていうのも、まあ確かにありますね。あの時まさかピチさんがあんなにやってると思わなかったから。
ああ、ありがとうございます。
うん、
まあ、ご情報もいいんですけども。
いやし、ファミコン時がしょぼすぎましたからね。あんだけ自信満々やったくせに、全然喋れへんやんと思って。
いや、僕逆に、ファミコンあんなに兄さんやっとると思わなかったですね。
うん、だから時代ですよ。うん、小学校高学年から中学校なんで。
はいはいはい。
うん、それは時間もあったし、なんぼでもできたんですけど、もうスーファミになると、もう高校生ですからね、高校大学なんで、
意外にゴーさんもあんまやってなかったのがびっくりしました、ね。
ゴーさんは意外でしたね。ていうか、ゴーさんはその前のゲームボーイ会で、最後そのスーファミどうしましょう言うたら、スーファミは一回じゃ終わりませんよ、みたいなことで。ジャンルごとにやらんといっぱい喋ることありますよとか言ってたのに、いざ始めると全然でしたね。
ゲーセンがメインだったんでって言いました、
ね。いざ見てみると全然やったんでしょうね。うん、それは俺もそうですよ。全然やってなかったんで。
はいはいはい。
うん、まあそれでもまあ、それなりに喋るのは喋れたんで、それなりに盛り上がりましたけど、うん、まあ、アスラダさんは、有名どころですよね。ドラクエと FF と聖剣黒鳥ってまあ、
そ
この辺は聖剣以外は僕やってますんで、あと大怪獣物語は喋らんかったけど、
これも2まで出てますからね、大怪獣物語2。
ああ、やってないですわ。ファミコンで卒業しちゃいましたね。で
どんどんキャラが増えていって、
うん、
ファミコンに出てきたキャラクターの3人怪獣おるじゃないですか。
うん。
あいつらも出てくるんですよ、そのまま。
はいはいはい。
ただもうキャラクターが増えすぎてから、うん、居場所がなくなってくるんですよね、どんどんどんどん。
ああ、なるほど。
インパクトあるキャラとか使えるキャラがどんどん増えてきてから。
うん。
確かもうが、レギュラー外れてたような記憶があるんですよね。
はいはいはい。なるほどね。まあ、大怪獣は何故かもう手が伸びなかったですね。
まあ、普通の RPG になりましたからね。パスシステム確かなかったと思いますよ。
あ、そうなんや。
ええ。
うん。まあ、それはしゃあないですね。
そうそうそう。うん、グラフィックは結構気合い入ってましたね。
ああ、はいはいはい。うん。続いて、ユンユンさんが、
はい、
プリンはボーリング調査方式で、いただきますっていうことで、
はい、
動画を上げてくれてるんですけど、
ええ、
プリンにスプーンを刺して、で、そのスプーンをくるくるっと回して、そこから、カラメルを溢れさせる。
はいはいはい。
要は、ボーリングっていうか、その、石油を発掘する、方式なんだよね。はいはい、これでもわかりますよ。
あ、そう、僕、おかしな食い方してるな、思
った。マジで、俺、うん、真ん中じゃないけど、端っこを削って、下まで行って、
はいはい。
カラメルを上に引っ張り上げて食べますよ。
ああ。
え、ピースさんは？
ああ、だから普通に、あ、みたいなもんか。ギザギザにしてから、
うん。
上の生クリームを下に行かすような形で。
混ぜる言ってましたよね。
ええ。
あ、ピジさんは生クリームありきやからか。
そうそうそう。メグのありきですからね。
あ、それで混ぜるのは上の方だけ？
そうです。
ほんなら下の方のカラメル、最後カラメルだらけになるじゃないです
か。お、俺も僕美味しいから全然大丈夫。
美味しい。濃すぎますけどね、うん。苦いっていう感じがする。
あ、メグさんのはそうでもないですよ。
まあいいです。
はい。はい、あとちなみに、また、アホな話していいですか？
はい、どうぞ。
ボーリング工事って、当時分かってました？
アホですね。
いや、僕これは結構大人になるまで分からなくて。
なんでやねん。
僕ボーリング場を作るだけの工場か思ってたんですよ。バカ。それだけ食っていけるか思ってたんですけど。
バカやなぁ。ほんまバカやな
ぁ。いや、知らん人多いでしょ。
分かる。一瞬ですよ、ボーリング工事っていうのは。
僕、ボーリング場を作るとこやかと思ってます、ずっと。
ボールですからね。
で、僕、土方でバイトしてた時があってから、
うん。
その時に土方のお兄ちゃんに聞いたんですよ。
うん。
したら、アホかお前はって言われましたけどね。
そうですよ。
ええ。
ボーリングとボウリングの違いですよね。うん。投げる方はボールですからね。
あ、ボウリングですね。
うん。ボーリング場ですよ。
ああ、これ思い出しましたよ。
はい。
トボーリングって言ってました。はい。
はい。君彦さんからいただきました。終わった終わった。FC 版の FF1 ってエンディングのスタッフロールもなかったんだよなっていうことで。
はい。
まあ、僕と同じエンディングの画面を上げてくれてますけど。
はい。
この時は、スタッフロールがないんですね。あの時も言いましたけど。最初の、城から橋をかけてもらって、その橋に渡るときにオープニングが流れるんやけど、そこでスタッフロールが流れるんですね。
ああ、そうですね。
うん。だからエンディングにはないってことでしょうね。
ほんまこれ見にくいですね。ジ・エンド。
一回読めたらわかるじゃないですか。
は
い、
読めわかりますけど、T なんかひどいですね。
ひどいっていうか、ひどくないですよ。T の大文字筆記体知ってるでしょ。
あ、その、当たり前じゃないですか。
そんな、そのままじゃないですか、これ。
下の、U みたいなのがなんか邪魔臭いじゃないですか。
邪魔臭いじゃなくて、ちょっと崩したらこうなりますよ。なんでなんでわかるやん。その後、H の上に行かなかんねんから跳ね上げられるんですよ、これ。
ああ。まあ、もうわかりますけど。
わかりますよね。ええ、だから、大文字の T っていうのはこんな感じになりますって。
はい。
じゃあ、ソレトさんの分を読んでください。
はい、ソレトさんになりました。ビッチさん、タクティクスオーガは戦闘が高低差があって、盾で叩き落として落下ダメージとか、弓は山なりに飛んで壁越えたり、ボウガンや銃は直線にしか飛ばないとか、そういうの言って。
うん。これハッシュタグが、はい、いやさがとハッシュタグ、僕にタクティクスオーガの説明をしろというのかっていう。
これうまいですね。
うん。
これ僕にこの手をよこせというのかっていうセリフがあるんですよ。多分それをこう、文字ってますね。
あ、そうなんですか？
はい。これ有名な、セリフが。
何のセリフ？
選択をするときに、うん、この街の人を抹殺するのか、どうするのかっていう選択肢があって、
うん、
そこでのタイトルが僕にこの手をよこせというのかっていうタイトルだったと思う
ん
です
よ。へぇ、そうなんや、うん。
なるほど。それがまあ、アホながらかっこええって思ってた。タイトルの付け方が結構かっこいいんですよ。
はいはいはい。なるほどね。まあこういうゲームなんですね。
はい。そうですね。詳しいからもう、ちゃんと言えっていう感じでしょうね。
まあそうですね。こういう魅力的なとこ一切言わなかったですからね。
はい。
はい。こっからね、ちょっと時間も経ってきたんで、こっから200回の、ユンユンバーサスピチカートミルク会についてのお便りがドラーっと来るんで、
はい。
さらっと読んでいきたいと思います。
はい。
アスラーダさんからいただきました。これは早くもウラキング効果か、夢のタッグマッチ、いや、対マンっていうことで、これどういうことかなと思ったら、ウラキングさんが、僕のツイキャスで、妄想夢のポッドキャストタッグリーグの下りをいろいろ話した矢先この配信っていうことで、
はいはいはい、
ウラキングさんがツイキャスで話したらしいんですよ。
はあ、そんなことされて
るんですね。うん。で、ピチさんとユンユンさんと、あとテラフィーさんの3人で喋らしたらどうなるやろうっていう。
はいはいはいはい。
うん。で、その話を聞いたアスラーダさんが、あ、早くもこれがタグマッチが始まったのかっていうつぶやきですね。
なるほど。
うん。で、ウラキングさんが自由な2人を器用に乗りこなす兄さんの操縦技術に脱帽と。
はいはい。
はい。
そこ言いたかった
と、はい。はい。で、次に、ネオさんが、ユンユンさんまで広島弁払いたいっていうことで、そうでしたね、確かにね。はい。
釣られてましたね。
うん。で、さらに、ネオさん、知らんがなの C で、わらわらわら、もう勘弁して腹筋崩壊言うて、まあ、ユンユンさんが通報なんでしょうね、ネオさんはね。
はいはい。
うん。で、パンタンさんが、通販200回おめでとうございます。ピチさん、はい、ユンユンさんの相乗効果はさすがでしたが、個人的にはジャーマン、てんてんてん、スープレックスで爆笑しました。言ってましたね。ジャーマンシェパードのことを、ジャーマンって言った瞬間にスープレックスって言いましたね。まあでも俺も思いましたけどね。
でしょ
シェパードは出てこへん、うん。シェパードの名字がジャーマンとは知らんかったしね。で、キミコさん、誤差って便利な言葉だな、はい、過去遠い目っていうことで。
はい。
何かあったら二人して、誤差、誤差
言うてもらう。誤差、誤差。そうです。いつも怒られたことないんですけど、はい、ユニさんは強要してくれてましたから
ね。そうですね。はい。で、ハルルさん、やばい。この時間に声出して笑ってしまう。しかし、ドラクエ全く覚えてないて。まあ、今と違って街のあちこちにヒントが散らばってて、全員に話しかけないと進まないなんてこともあり、結構めんどくさいこともよ、結構めんどくさいことよくやってたなぁと思いますね、と。
はい、はい、ありがとうございます。
続いて、とめきさん、200回拝聴、200回おめでとうございます。やばい、ユンユンさん、ピチさんタッグの破壊力すごすぎる。書類書いてる手がブレるって。チャンナカさんが、シャロンストーンが秒で出ました。これ多分トム・クルーズの嫁の問題の時でしょうね。
ちゃんなかさんもすぐ出てきたようですもんね、シャロンストーンが。
シャロンストーンの方が出てしまったってことだよね、うん。で、もう一つが、山田のボケが絶妙って言ってね。
山田洋次監督のところですかね。
のところね。男は辛いよの監督は言うたら、山田太郎、山田太郎言って、 まさかのね、山田合ってるっていうね。
でそっから出てこんっていう人が結局出てこんかったね。
そうですね。
用事は。
うん。で、ハルルが、
おーおーおお、
うん。で、ハルルさんが、知らんがなって、ポーの時点で分かりました。なるほど、そんな意味があったんですね。自分も総理の名前出てこなかったな。こんなに記憶にございませんって。あ、M ステ調べたら、生島博士は三代目になってましたよ。とにかく面白すぎた、と。ここちょっと一つ止まりましょうか。はい、M ステの、調べたら三代目だと。初代って言いましたよね、アシスタント。
はい、初代。はい、申し訳ございませんでした。はい。おかしいな
ぁ。ヒロシ、ちょっと調べてみましょうか。ミュージックステーション。生島ヒロシはなんとなくあったような気がするんですよ。出てたような。でも。
最初からおった記憶があるんですけどね。
で、これね。
ええ。
僕、これチラッと調べたんですけど。
ええ。
まあ、1986年10月から始まってるんですけど。
はい。
一番最初の。
ええ。
メイン司会者は。
ええ、
関口博士。
え？え、タモリは？
タモリはその半年後。
ええ？
二代目なんですよ。これ俺も知らんかったけど。
関口博士やってたんですか？
関口博士が最初のメイン司会者なんです。
で一人で？
サブが、中原理恵。
ええ、
ああ、まあ、当時よく出てましたけどね。
関口博士。
うん。で、スタジオサブっていうので、もう一人サブがおって、それが早見優。
ああ、全然わかんない。
で、関口博士が半年でタモリに変わって、まあ、その、変わっても中原理恵は引き継ぎましたけど、そっから中原理恵に変わって、松井康、なんていう人やろ。まあ、なんか男の人なんですよ。多分、アナウンサーですね。はい、この人が二代目サブで、三代目で生島博士なんですよ。
結構長くなりましたね。
うん。で、三代目サブが、90年4月から、
かがまりこで、あか、かがまりこで、
言いたいことはわかるけど。
わかりますよ。
全然ちゃうで。ガーガーっていうだけやで。
あの人好きだったのかな。バブリーな人で、うん。
ガーだけやで。
何ちゅうやったっけ、
うん、フジテレビの。
アナウンサーですよね。
うん。
ちょっと病気になって休んでましたよね。
ああ、そうでしたかね。有賀さつきね。
あ、有賀さつき。
有賀さつきは、その、スタジオサブっていう、もう一人のサブから始まって、サブ、に、格上げになったんですね。
ああ、そうだった
んですね。うん。だここまでは、外部の、
うん、
あの、アナウンサー、フリーになったアナウンサーが採用されてるんけど、その次からは下平さやかなんですね。
あれですね、中井くんと付き合っていたことですね。
中井くんやったっけ？
じゃなかったですか？
あ、そうなんか知らんけど。
確か。
え、この人、うっちゃんじゃなかったっけ？うっちゃんはまた違う人か。
うっちゃんは違ったと思って、まだ。確か、うん、中井くんだったような気が
する。ちょっと見てみようか。
噂ですけどね。
あ、夫は蝶野なんや。
え？
蝶野、巨人から。
下平さやかの？
うん。
あ、そうなんですね。
うん。今、広島ですかね。
ああ。
知らんかった。へえ。これ、ほんなら恋愛遍歴とか載ってないんやろうな。
さすがに載ってないでしょね。怒られますよ。
うん、載ってないな、そういえばね。
その、下平さんの次が、頭いい人でしょ。
下平の次が、竹内。
うん、
竹内。
ね、
うん。
えみ？
竹内えみ。えみって書いてますよ。
その子可愛かったですね。
ああ、まあ、この辺覚えてますね。次は
その次が同感な顔なんですよ。
うん。
名前がちょっともうそっから思い出せない。
この人の名前、初めて聞いた。俺見てないかもしれない。どうまりこ。
あ、いやいやいや、うん、どうまりこ。はい。
うん。
覚えてたと思います。
で、次が竹内、
ええ。
よしえ。
あ、 それ、竹内義恵ですよ。意味がわからなかったんですよ。義恵さんですよ。
うん、最初の竹内の竹は、竹田哲也の竹で、
はい。
次は、普通の竹、竹林の竹ですね。
はいはいはい。
うん。
義恵さん可愛かったですか、すご
い。で、次は、弘中綾香。
ああ、綾香、はいはい。
これ、まあ、覚えてますね。で、次は、並木まりえ。
もう、そっから僕離れてますね。
18年から今も出てはるみたいですね。
ああ。だからもう今はほんま離れちゃいましたね、だって。
顔がちゃんと出てくんのって、下平さんと、この竹内義恵さんぐらいかな。
有賀さつきは出てないですか？
あ、まあ、有賀さつきはもちろんそうですけど。
うん。
っていうことで、まあ、むちゃくちゃでしたね。問題として成り立ってませんでしたね。
はい。はい、
次、ちゃん中さんがね、ルノワールって思いました、言うて、こう、ユエンさんが、青いターバンの女の子という話をした時の、まず、ちゃん中さんがルノワールって思ったらしいですね。
はいはいはい。
うん、ルノワールじゃなかったらしいですけど、まあ、答えは後に出てくるんで、これはとりあえず置いときますね。
はい。
この絵見たことあります。
見たことありますね。
でも、誰が描いたかは知らない。
わかんないですね。
はい。で、もう一つ、ちゃん中さんで、はい、兄さん、そこは MIB のトミリー・ジョーンズじゃない方で、わらっていただきましたけど。
はい。
どういう流れでこれが出てきたのか、ようわからへんけど。
何でしたっけ、これ
。MIB ってわかります？何の略か。
いや、わかんないですね。
映画のタイトル。
ミッションインポジティブ。
ミッションイン、P は。B や言うてでしょ。
そうですね。
うん。
有名ですか。
うん、メインインブラックね。
あ、はい。
のトミー・リー・ジョーンズじゃない。あ、これを問題に出せってことかな。じゃあちょっと答えてください。メインインブラックのトミー・リー・ジョーンズじゃない方、誰でしょう。ピーさん、こういう人知ってますよ。
え？
ピーさんの口から聞いたことあります。
ですね。色男でしょ。
色男と言っていいのかどうかっていう人ですね。
トム・ハンクス。
ちゃいます。ね、ピーチさん知ってるとは言い難いかね。勘違いしてた人ですね、これはね。名前は聞いたことあると思うけど、性別を間違えてた人ですね。
はい、
女優だと思って、ダジャレで使えると思ったけどっていう人。
その辺の記憶がすっごいふわふわしてますね。
うん。
初めの文字もらっていいですか？
だから、ダジャレとしては、コロナ、ウィ。
ですね。ウィル・スミス。
ああ、そうそうそう。
よっしゃ、
はい。っていう問題を出したらどうかっていうことかな。それ以外ちょっと思いつかへんけど。
あ、なかなかたどり着かんでも。
で、もう一つ、スチュアーデス物語の共感役、森尾だけが浮かんで、森尾なんとかやと思ったっていうね。
はい。
うん。何でしたっけ。
マイナーとか攻めてくるな。森を。忘れました。
風間森をね。
ピントコンな。
もう一つ。ピントコンへんってどういうことやねん。スチュアモノも、スチュアデス物語の話したやん、前に。
しましたよ。
うん。ピンピンさん。
ピンピンさん。
ユンユンさんとピチさんがくっついてピンピンさんだと思う。ユンユンさんバーサスピチさん聞いてて、不思議発見のあの回答者は偉大やなぁと、なぜか思って、そしたらその回答者の名前が出てこなくなりました。わらっといただきました。
まこっちゃんでしょ。
まこっちゃんのことかな。
でしょ。
そうかな。
でもまこっちゃん。
もう一人の方じゃない？
黒柳徹子と、
うん。
まこっちゃんと、
うん、あと一人。
これですよね。
中日のピッチャーじゃないですか。
星野。
星野違うよ。そういうことじゃないって。ほんまにピッチャーやってた
よ。あ、バンドエース。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい、はい。
うん。と、のことやと思うけどな。
すっきりした。
まあ多分、バンドエースのことですね。
バンドエース。
はい。
うまい声出てこなかったですもんね。
はいはい。で、もちおさん、200回おめでとうございます。ユンユンさんとピチさんのやりとりの破壊力、半端ないですな、半端ないですな。これは面白い。そして、しっかり進行していく兄さんもさすがです。と。
すごい、なんか、すごくそこ、ゆっくり喋ってます
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
マッシーさん、200回拝聴、今回は必聴です。腹がよじれるかと思った。遅ればせながら200回おめでとうございます。ピッツさん、ミスターことーってーって。
はい。
巻貝さん、はい、200回前後編、配信200回おめでとうございます。待望の組み合わせ、笑いすぎの涙と嬉しい涙。続いて、ケンタロウさん、200回おめでとうございます。大爆笑から真顔になる展開でした。真顔になった人、ケンタロウさんぐらいじゃん。ユンユンさんの適当はともかくだが、ピチさん、てんてんてん。
おっと。はい。
ドアラジパーソナリティとして誤差です。では済まされないと思うのですがね。ちなみに、ピオリムの単数、ピオリムの単数形はピオラですぜ、アニさん。
ピオって言ってましたね。
やっちゃった。もう一つ、ユンさんがね、山田洋次って聞いたらわかったーって、そらそうやろうよって、これもそらそうやよね。ゴンダさん、200回おめでとうございます。最強トリオで今回も笑わせていただきました。ピチさん、ユンユンさん、似すぎですね。ユンユンさんがジルオールやっていたとは、フリーシナリオ、フリー育成、マルチエンディング、RPG 初心者にはとっつきにくいとは思いますが、荒削りながらも面白いゲームでした。
はい、
ありがとうございます。アポロさん、
はい、
何この面白い人たちは。
おほほ
こういうの嬉しいですね。
そうですね。うん
ケータマンさん、二強、クルーの強ね。二強の破壊力。特に出だしの数十分。あとも、十分面白いはずなのに全部持っていかれました。笑いを耐えるのが大変でした。クリンさん、200回おめでとうございます。ツートップでガンガン点を取りに行くスタイルで、朝から大爆笑させていただきました。兄さんがおっしゃられていたように、ツートップの感性に似ていましたね。最後までたくさん笑わせていただきました。
ありがとうございます。
ニジポパさん。まだ序盤だけど、吹き出してしまう。面白すぎる。アニさん、途中ミルクボーイネタしました？
あれ狙ってたんですか？
狙ってましたよ。
ああ、うまいことハマってましたね。
っていうか、それを俺がせっかく振ってんのに、いや、ほら、ツーちゃうやないか、言ってんのに、全然乗ってきてくれないんですよ、ユーユーさんが。もうちょっと、そっち寄りに、ほな、ツーちゃうなぁとか言いたいんですよ。やっぱツーやないかとかな。そういうのを言いたかったのに、もうなかなか言わせてくれないんですよね。
多分、僕もそうですけども、うん、あれこのやりどっかで聞いたことあると思ってて、いや、その時は出なかったんですよ。
いや、ユーユーさんは絶対知らんはず、うん。まあ、途中で諦めましたけど。うん、テイタンさん。200回というのに何しようか、んじゃあ問題出すで。何やそれ。アホやな。ほんまアホやな。そんな感じの仲良し3人組。僕もユンユンさんとどっこいどっこいのドラクエ知識かもしれん。兄、俺こんなアホな人とやってたん？3人のやりとりに終始ニヤニヤしっぱなしでした。
ありがとうございます。はい。
トサケケさん、ユンユンバーサスピチカート会拝聴。劇薬と劇薬を混ぜた結果、とんでもないことになっていますね。混ぜるな危険。漢字クイズのところ、なんて読みます？
穴がち。
で、検索したら
強か強か
という読み方も出てきましたが、ピチカートさん読めますかねと。まあ、強いに送りがなんかカーですよね。
穴がち系ですか？
ピーさん、これ知ってます？昔読んでました。
え？
これだけは知ってますよ、言うて、ドヤ顔で呼んでました。
これひらがなにしたら分かるわけですね。あ、したたか。
そう。でしょ？これでもさっと出てこなあかんじゃないですか。
そうですね。
うん。
僕はしたたか。
そう。
はい。
これ、何年か前にドヤ顔で言ってましたからね。うん、トヘロさん。やったー、はい、ついに来た来たー。いやさが今日でピッチさん&ビューンさん対談だ。朝から笑わして、朝から笑かしてもらいましたわ。運転危なかった。それにしても、この二人が何かの間違いで夫婦になってたら、さぞや賑やかな家庭だったろうな、と妄想している自分がいる。ニヤニヤ、と。
あります。
これ夫婦になってたら多分全然噛み合わへんと思うんですけどね。に、似すぎてて。
あの、似すぎてもあれですよね。
うん。お互いイライラしっぱなしだった、
ね。
はい。ワットさん。あ、これスーファミの回の話ですね。
はい。
ワットさんが、スーファミ RPG は、あ、これピッサ読むか。
はい。ワットさんがいただきました。
うん。
スーファミ RPG は、ファイファン4、ドラクエ1、2、3、5。トルネコ、マザー2と画像の3本をやりました。新潟でも話題に出た46億年物語はアクション RPG では難易度は低め、魚類から両生類、恐竜、哺乳類、人類と章ごとに進化する途中も、角？
うん。
角、顎、胴体、
うん、
手足、尻尾、尾などを体の各部位を任意に進化させ、進化できるのが楽しい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、スーファミでは、まあ、メジャータイトルプラス、うん、この46億年物語をやってたと。
はいはいはいはい、はい。
うん。これは、名前僕全く知らんかったんやけど、
うん。
逃げ屋さんの時かな？涙になる前かな？
はい。
まあ、どっちかわからんけど、46億年物語の話をしてて、あ、うん、そんなゲームあったんやっていうのを、
うん。
初めて知って、ピーチさんは知ってたんですね。
兄貴がやってたのを見てましたね、これは。ただ、僕ちょっと合わんなと思ってたんです、これ。
あ、そうなんや。
ええ。
うん、浅沼さんはめっちゃおもろいって言ってましたよね。
お
ー。あと、イデアの日。
うん。
これ、タイトルも知らんですね。
これ、浅野さん好きそうな、あれですよね。マカマカ系の、あれじゃないですか。
え、これも浅野さん？
あ、あっちマカマカか。マカマカとちょっと被ってます、僕これ。
うん。イデアの日っていうのが、
ええ。
これは、ワットさんがやっただけだと思うんですけど。
はい。
うん。これ、相原浩二がシナリオ、ゲームデザイン、キャラクターデザインを担当したって。ほぼ全部作ってるじゃないですか。シナリオとデザインと、キャラデザインまで全部やってるって。
うん。
プログラム以外ほぼやってるみたいな。
そう、シナリオに関してはドラクエやファイファン等の対策にも勝るとも劣らない秀逸だと思いますって書いてますね。
うん、すげえな。
あ、そんないい作品だって、バカゲーだと思ってましたもん。
俺全然知らんかったわ、これ。なんか、絵だけ見てると、
うん、
セーラー服の女の子と、後ろにお相撲さんがいてますもんね。
でもまかまかのその、このアホ系をすごい醸し出してるんで、
うん、
それ系だと思ってました。
そん
なにいい RPG だったんだ。
そうなんやな。まあ、天才肌ですね、相原浩二はね。何書いた人が知ってます？
ね、ヒント言ったらわかりますよ。
ヒントいる？スピリッツ。
パッと出てこんさ。
広辞苑。
広辞苑？
うん。
それヒントですか？
え、広辞苑知らんねや。相原浩二の広辞苑。
え、もっと有名なんないです。それ一番有名ですか？
多分一番有名ですよ。
アイハラ。
カタカナでコージ、で、コージ園の園。
アイハラコージ。ウキベキア。
あとは、名前は知ってるけど読んだことないもんな。勝手に白熊とか。 ムジナとか。
ああ、その、勝手に白熊の名前がすごく覚えてますね。
勝手に白熊はゲームにもなってるんですね。
やっぱ、この人マカマカにも参加しますね、やっぱ。
ほんまやね。キャラデザインやってんねや。
ああ、やっぱ、ヤキそれに似てたら、そっちのほど覚えたんかもしれないですね。
ああ。
で、マカマカでダメだったんで、イデアの日でもう全部やるぜっていう形になったんですかね。
かもしれないですね。え、広辞苑全く知らないですか？
いや、この地図だ見たらちょっとなんか記憶にありますね。
めっちゃ流行りましたけどね。うん、シュール4コマ。スピリッツ全盛時代ですよ。
いや、85年から88年、ちょっとまぁ、スピリッツ早かったですね。高校入ってからですね。
まあでも、この広辞苑ってちょっと想定がしっかりしてて、
はい。
ほんまに、広辞苑が入ってるような箱に入ってるんですよ。
ああ。
辞書を入れてるみたいな感じの。
はいはいはい。
うん、あんな感じに入ってて、
うん。
結構有名ですけどね、広辞苑って。
うん。実弾には見たら、記憶にあるんですけど。
うん。
ちょっとまだ早かったんでしょうね。
そうですね。
うん。
あ、ワットさんなんか、これリツイート書いてくれてますね。逃げ朝にツイートしてたんですね。逃げ朝ハッシュタグで。
ああ、ほんまだ。
うん。なんか、遺作吹いて、まあ、これ読む必要ないか。人の番組当てやもんね。なるほどね。まあ、いろいろやってたっていうことですね。
はい。
はい。ワットさん、200回おめでとうございます。ピチさんかけるユンユンさんという、混ぜるな危険っていう人多いですね。混ぜるな危険な劇薬同士が掛け合わせが、やばすぎて、在宅勤務で吹き出しながら作業してたら、あまりの面白さに腹筋がねじ切れて、業務に支障をきたしました。しかし、兄さん、この二人を仕切るの。ほんま大変ですね。と。はい。そして、特撮警察出動。
あー、来ちゃいましたか。
ウルトラマン80は、これなんて読みます？
長谷川、初乗り。
そう。長谷川初乗りさんですよ。学園もので、主人公は、中学校教師という設定が、大人の事情で何の説明もなく13話で切り捨てられ、突然路線変更されましたが、後年、ウルトラマンメビウスで、AT 学園編の後日談が、あり、長谷川さんが出演されたのはグッときました。といただきました。これ、P さん、ウルトラマン AT に誰が出てたって言ったか覚えてます？
あれですよ、あれでした、あの人ですよ。朝ドラとかに出とった人ですね、う
ん。また出へんね。
名前出へんね。
うん、
く。もう一個ください。
二つ目いる。さ。
あ、草刈りもさ。
うん。
この長谷川初乃さんでこれ、101回目のプロポーズも出てましたよね。
出てましたね。
え、それと被ってたんですね。
大阪のローカルの、コメディ、バラエティに出てて、
はい。
確か、なるみさんと出たと思うんですけど、
はいはい、
そこで、この長谷川さん、初乗りと書いて、ショパンって読めるんで、ショパンさん言って呼ばれてた記憶があるんですけど。
なるほど。
うん。だウルトラマン出てたこと知らんかったんですよ。僕、エイティを見た記憶があんまないんで。
ああ、そうなんですね。
うん、チラ見ぐらいでしたね。
僕エイティのレコード持ってたんですよ。
うん。
よう聞いてましたね。なんかシュッとして、
うん、
僕ウルトラ詳しくないんでまた、出動されるかもしれないけど、ウルトラ兄弟なんか別だったような記憶があるんですよね。
ああ、そうですかね。よく、並んでるうちには入ってこない気がしますね。
ですよね、うん。
これ、二人いてるけど、どっちがエイティですか？
え？いやいや、左です、左です。
どっちの写真の左？並びが違う写真なんです。まあ、思い出の先生っていう方やったら？
まあ、右です。
あ、右が 丸顔が AT？ そう。
目が黄色い方が AT ですね。
あレオっぽいのが誰？
知らんすよ。
知らんすよって。
新しいやつじゃないですか？これに言ってた。
メビウス。メビウス。あー、そうか。なるほどね。
ウルトラマン AT って言う歌があるんですね。
うん、それは俺もそこだけはしてますよ。
これ多分80年にやってたから AT でしょうね。
え？そんな古かったっけ？
うん、です、ですよ。だって僕の話。
そっか。そっか、そっか。俺それまでは全部再放送で見てたけど、これは新しく始まった言うて、言ってた記憶はありますもんね。
タイムリーでやってた記憶はあります
ね。うん。7歳か、それが。へ
ぇ僕もっと下なのに見てたんですよ、そのウルトラマン AT は。で、レコード買ってもらって。
4歳で？
うん、4歳で聞いてました、レコード。
4歳で？
ええ。
4歳でレコードの意味わかる？
だって家にあったんで。
うん。
多分それがレコードってわからないですけど、聞かさせてもらってたんですよね。
う
ん、
ただ単に、好き、あ、まあ4歳やったらどうやろう。まあまあいいか。うん。どうでもいいや。鬼おろしさんからいただきました。200回拝聴しました。はじめのツボにハマったところから、最後のトラブルまでずーっと笑っていました。あー、面白かった。200回おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ふんとさん、200回おめでとうございます。TOT 問題じゃなくて、カルト問題になってた。フェルメール、過去、絵画の作者は出てこない件、といただきました。
はい、ありがとうございます。
まあ、ふんとさんもわかんないですね。
はい。
まあ、答え言っちゃいましたね。
フェルメール。
聞き覚えあります？
ないですね。
あ、ほんまに？聞いたことすらない。
そうですね。
絵は見たことあるの？
見たことありますね。
川田さんがね、待望のピーチカートさん VS 輸入3回。とても楽しく聞かせていただきました。はい、謎だったのは輸入さんが出題した真珠の耳飾りの少女をお二人とも知らなかったこと。私としては常識問題だったので、あれって感じです。ついでにもう一つの代表作、牛乳を注ぐ女も貼っておきます。これ、牛乳を注ぐ女見たことあります？
ないですね。
あ、
川上さんあるんですか？
ないですね。どっちもないですね。
え、このフェルメールっていうのも見たことないです
か？フェルメールっていうのは名前は知ってますけど、どんな絵を描いた人かを知らないですね。よくフェルメール展とか言ってやってるのは目にはしますけど。
これなんかファイナルファンタジー10のあのリュックにそっくりじゃないですか、これ。
それどっかに書いてましたね。
あ、書いてました？
これの下にね、トヘロさんがね。
はい。
ピッチさんなら、ファイファンの、ファイファン10のリュックですかと言いかねない。
もう、読まれまくってますね、うん、行動を。う
ん。ほんで、川端さんが、青いターバンが似ているって言う。トヘロさんが、そうです、そうです。各有私も初めて新聞でフェルメール展の広告で、この絵を見たときそう思ったので、ピッチさんならと、頭頂部が金髪に見えなくもない。で、頭頂部は金髪じゃないんや、これ。
あ、金髪は思ってる。あ、そうか、これなんか、布っぽいですね、そう言われてみたら。
そうですね。うん、なるほどね。うん。
読まれまくってますね。
で、川端さんが確かに見えなくもないですね。さあ、アニツーが楽しみだ。なるほどね。うん、まあこれいろいろこう、その後ずっと話続いてるんだけど、この、有名な絵画を見て何というタイトルでしょうかっていう、まあシリーズはどうでしょうかっていう、こう、提案があるんですけど、うん、まあ、それは僕もね、絵画で一言的なやつはやってみたいんやけど、
ええ、
でも、その、ポッドキャストなんでね、それをわざわざ聞いてる人は一回その画像を見に行かなあかんから、
そうですね。
なんかちょっと、ポッドキャストには向いてないなと思うんですね。
あれですね。
かまさんもう一個でね、ついでにピチカートさん用の漢字の復習テスト。これ、さっきの穴がちは読めなかったですね。もう一個の方、これ読んでください。
わだち。
ああ。っていうことで、まあ、50点ってことですね。
え？
ん？
50 点？
穴がち読めなかったでしょ？
穴がち言いましたよ。
読めたっけ？あ、読めたか。さすがに、さすがに一週間や
ね。その次の、かが最初つまずいただけで。
うん。
したたかが。
うん。
最初は、忘れたのかな。
ケンケンマルさんがいただきました。
はい。
200回おめでとうございます。ピッチさんとユンユンさんは最強コンビですね。兄さんのツッコミが入るたびに場所を選ばず爆笑してました。何ですかこの面白い人たちは。そして男は辛いよの主演男優と監督の名前。てんてんてん。国民的映画とは、てんてんてん。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい。
まさきん2号さん。200回配信おめでとうございます。やはりピチさん、ユンユンさん面白いですね。二人とも天然過去失礼なところがありますが、ありますからね。ユンさんが言っていた絵はこちらですよね、と。みんな知ってんねんな。
そうですね。う
ん。ロンペイさん、200回おめでとうございます。ピチさんバーサスユン先生会拝聴。ピチさんは3で、ユンユンさんは先生なんですね。青いターバンの女の子の絵はバッチもようわかりません。でも、警察犬の問題は結構いいと思いましたけどね。穴がちは最初わかりませんでした。といただきました。
一緒だ。はい。
うん。なかなか正直でよろしい。JJ さん。200回おめでとうございます。ゲスト二人の掛け合いが面白くて、やっぱり笑ってしまう。ユーエンさんの出題問題はいい問題だと思いました。マイナスポイントをやめたって、今後も放送楽しみにしています。と。
はい、ありがとうございます。はい。
それは、ジェジーさんが知ってるからいい問題と思うんですよね。
ああ。
うん。あ、ここで3分の2知らんかったんやから、いい問題ではないです。ミッキーさん、200回おめでとうございます。ユンピチコンビ最高ですね。大爆笑。顔は浮かぶけど名前が出てこない現象は私もよくありますね。老化現象か？でも番組内の問題はほぼわかりましたよ。自慢。聞きながらニコールキッドマンやーって叫んでました。はい。まあわかる人にはわかりますからね。
うん、はい。
池春さん。ユンユンさんの TOT 問題は結構ポピュラーだと思ったけどな。でも、最後の草引きは、同郷でも全然わからなかった。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
っていう感じで、もうめちゃめちゃたくさんいただいたんで。
ああ、ありがとうございます、うん。普段お見かけしない方からもすごいいただいてありがたいですね。
ありがたいですね。
はい。
うん。まあ、ユンユンバーサスピッチカートっていう、まあ爆発力もあったんですけど、まあ、はい、あとプラス200回っていうことでコメントしやすかったっていうのも。
ああ、そうですね。
うん、あったんで、まあまあいいタイミングでできたなと思います。
はい。
はい。ただ、ユンユンさんの問題ね、いい問題やと思うっていう人が結構いてるんですけど、うん、まあそれは分かってる人はそう思うけど、
うん。
多分、分からん人、それはいい問題じゃないやろうと思う人は、ここで言わないですからね。
そうですよね。わ、うん、からなかったわけです、ね。
うん。ロンペイさんとかは正直なんですよ。ロンペイさん、チャンナカさんあたりは。そういう人はなかなか声上げないんで。
はい、
うん。それは、うん。やっぱりいい問題ではなかったと。
うん。
うん、思います。
はい。
はい、エンディングでーす。
はい、
めっちゃ長くなりました。
本当ですね。
はい。まあ、しゃあないですね。はい、次が、まあ、予定はまだなんですけど、
はい。
まあ、あれやりましょうか。桃太郎の何なのさ。
ああ、おっしゃる。う
ん。あと、それ以外にもちょっと予定をしてる部分が何個かあるんで、6月めっちゃ忙しくなると思うんで、
はい。
うん。あ、その辺はまた相談します。
はい、はい。
あと、今日ね、
ええ、
僕、ジャンププラスで結構いろいろ読んでるんですけど、
うん、
ジャンプ漫画がスマホで読めるってやつね。
ええ、
今日いきなり通知が来まして、
ええ、
テニスの王子様、
お
17巻まで無料で読めますって。
お
おおと思って、
ええ、
いつまでと思ったら、
ええ、
今月いっぱいって。一週間ないやないか。
5月はきついな、
うん。17巻は読めんぞ。まあ読めるとこまでちょっと読んでみようかなと。
あ、でもね、文字は少ないんですから。
う
ん。パパパパっていけるはずなんですよ。
まあまあ一応は読めるとこまで読んでみますわ。うん。で、今4話ぐらいまで読んだんですけど。
うん。
まあまあありがちな 感じですね。別に面白くないとは言わんけど、まだここまで面白いっていうほどでもない。
まだそこはテニスですから。
まだそうですよね。こっからですよね。
こっから
ですよ。いや、でも、言うてもね、
ええ、
左手で打つっていうのはちょっとないと思いますけどね。
まあ、そうですね。
じゃあ、左利きやのに右手でめっちゃ上手いっていうのはありえへんと思うんですけどね。
本気出すでみたいな、もうすごいですから
ね。うん。めっちゃ漫画ですよ、それは。
あんなに簡単サーブ打てないですし、ツイストサーブってそんなに簡単にできんですか、
ね、できんわけ、できひんのに、それを、ね、利き手じゃない方で打ててしまうっていうのはありえへんと思う。
あと、あれ中1ですからね。
でしょ、ね、いや、だから最初の時点では小学校でしょ、
ね、
うん。ありえへん。
キャプテンなんか中3ですからね、あの風貌で。
あ、キャプテンまだできてないです。
あ、できないです。
うん。なんで、まあ、これとりあえず読んでみますけど、
うん。
まあ、これまでもテニプリの話は結構出てきてるけど、ピーさんからね。
はいはい。
まあ、これも、一切、言う、リスナーさんから反応がないんで、テニプリに関しては多分、あれなんでしょう。需要はないんでしょうね。
ああ、なるほど。
うん。だから、これで一回取り上げるってことはないでしょうけど、まあ一応読んだ感想はちょこちょこ喋っていこうと思います。
まだこれが兄さんがハマる可能性がゼロではないですからね。
まあ、そうですね。うん。
あと、ジャンプの話でいいんです、言っていいですかね。
うん。
鬼滅の刃終わったんですね。
終わりました
よ。え、あれ突然ですか？
いや、まあ、知ってる人は知ってたみたいだけど、僕はあんまそこまで情報を得てなかったんで。
ええ。
終わるんかいと思ってびっくりしました。
そのために兄さん買ったんじゃなかったでしたっけ？入ったんじゃなかったでしたっけ？
そうですよ。まあ、一番の目的はワンピースですけど。
ああ、そうかそうか。
うん、ワンピースプラス、鬼滅があれば、まあ、いいやろうと。うん。契約してもいいやろうと思ったら、まさかの終わっちゃうっていう。
いやー、僕、一番最初、アニさん浮かびました。あ、終わっとるね、と思って。
うん。
アニさんはそのために、なんか契約したような記憶があったんで。
まあまあ、でも、他にも読んでたらおもろいのいっぱいあるんで。
ああ、そうですか。
うん。前にちらっと言った、約束のネバーランド。
ああ、
はい。あれ結局僕は、今出てる単行本全部買ったんですよ、Kindle で。
はいはいはい。
それぐらい面白いんですよ。もう次からもう一巻買おう、もう一巻買おうという読み進んでるうちに追いついちゃいまして。
はいはいはい、はい。
うん。それぐらいおもろいですね。鬼滅よりおもろいです。
おー。
言い切りますけど、僕は、まあ、好きな、その、好みは分かれるやけど、
まあまあ、
僕の好みは完全に、役ネバです。
じゃあまあ、このまま継続して続けてくることですね。
ただ、約束のネーバーランドも終わりそうです
。なるほど。
うん、で、ワンピースは救済しまくります。
だってジャンプも週1じゃないんでしょ？なんかこのコロナの影響で。
いやいや、一回空いただけですよ。
あ、そうですか。
うん。ね。で、ジャンププラスでね、さらに今無料で読めるもんがあってね。こち亀。
ああ、いいですね。
こち亀の、セレクションが、100話選ばれて、毎日読めるんですよ。毎日1話ずつ追加されるんですよ。で、1話ずつ消えていくんで、3話、1日で読めるのは3話なんですよ。
はいはいはい。
で、1話増えて1話消えるっていう感じで、
うん、
だから毎日1話読む分にはちょうどいいなと。
ああ、まあ、そうですね。それがちょうどいいですよ。
ちょうどいい。ほんまにちょうどいい。こち亀何話も読めへんから。一回ね、こんだけピッチさんが好きって言うんやったら、こち亀ちょっと読んでいこうかなって思って。でも、やっぱこち亀ずっと読み続けるのきついなと思って。
あ、
うん、その頃にちょうどこれが出てきたから、
はいはいはい、
あ、これちょうどええわと思って。
セレクションということは時代もバラバラです？
そうですね。順番に過去から今30何巻のやつまで来てるんですけど。
あ、そこから言ってるんです
ね。うん。
その200巻の中でのもういきなり、2巻とか100何巻とかいうわけじゃなくて。
そうそうそう。
下からこう来てるん
ですね。下から来てますね。
ああ。
うん。で、読んでたらおもろいですね。
そうです。
で、むちゃくちゃ加減が、
ええ、
ピチさんとダブル。 むちゃくちゃですわ。
りょうさんですか？
りょうさんのアホさ加減が、大原課長に、いや、部長、はい、大原部長課長
部長ですね。
部長か。
部長じゃないですね。
大原部長に、まあ、すっげえ調子乗って、今、体を壊したということで、酒をやめて、で、食べ物も節制して、タバコもやめるいうことで、もうめちゃめちゃおちょくるんですよ。で、その、ちょっと悩みがあるんで、飯連れてってください言うて、連れてってもうたところで、ぷかーってタバコ吸って、で、酒も目の前で。で、この人は今食べれないんで、卵だけで言って寿司屋ついて、で、飲み物はバヤリースでとか言って。
わかわかわか
もう、うまいうまい言いながら、これもう、ピチさんめっちゃやりそうやなと思って。
あもう、こち亀は僕のバイブルですからね。
うん、で、やりすぎて、りょうさんが体を壊すっていうね。もうほんまに人の弱みを見つけたら、とことんまで攻めていくっていうね。
はいはいはいはい。
うん、
最後はやっぱり自分に帰って終わることですもんね。
まあそうですね。もうほんまにピッツさん見てるみたい。
うん、あれの時には初めて見るような感じばっかりです。
いやいや、
前、見て、あ懐かしいなって感じ。
多分、七、八十巻までは一通り読んでると思うんですよ。
ああ、なるほどですね。
うん。もう完全に忘れてますんで。
うん、
で、ジャンプで読んでたんで、多分、60巻から80巻ぐらいまでの間だと思うんですよね。
はいはいはいはい。
うん。だから、まあ、その辺まで来るとすっげえ懐かしさは出るんやろうけど、今んとこはほぼ忘れてるんで、初見みたいな感じです。
めっちゃ新鮮でしょ。
うん。
いや、あれはいいです。ほんまもう、嫌なこと全部忘れますもん。
いや、そこまでじゃないけどな。
声出して笑いません？あいつって。
声は、まあ、出すこともありますね。
ああ。
うん。
いつもそれは恥ずかしいって言われる。もういつも声出して、はははって笑うんで。
あ、そこまではないな。
ああ。
めったにないですわ。声出して笑う漫画読んで。
こっち亀はよう声出して笑いますね。
あそれこそドラえもんみたい、伸びたみたいですね。漫画読んで笑うっていうの。
あそれ、あるでしょたまには。
めったにないですよ。声出して笑うのは。たまに、んって笑っちゃうことはあるけど。
お
うん、
お結構なお笑い声出しますね。
あそうですね。
気をつけてます。
はい。
はい、
あ言い忘れてた。いらんこといっぱい喋ってる場合じゃなかったな。あれやってます。いやさが聴取率調査2020やってますんで、皆さんどんどん、投稿お待ちしております。いっぱい集まってますけど、まだまだ足りませんので、うん。で、あとよく説明を読んでないとか、
ええ、
あの回を聞かずに出してる人多いんかなと思うんですけど、
ええ
好きなポッドキャストにイヤサガ入れてもいいですからね。
あ、入れていただいて、うん、ね。
いや、三つ書いてて、イヤサガ入ってないっていうんやったら全然いいんですけど、一つしか書いてないのにイヤサガも入ってないっていうことがあるんで、
はいはい
はい、あれ嫌いなんかいって思ってしまうんですよ。枠あんのにイヤサガ書きたくないっていうことかなと思うんで、うんとか、あと、兄ピチ選びは、兄とピチ一個ずつ選んでほしい、ええ。どっちかしか書いてない、選んでない場合もありますんで。
はいはいはい。
うん。まあ、その辺、よろしくお願いします。
お願いします。はい。
今回ほんま多いんですよ。面白かった回を5つぐらい選んでる人とかね。
ええ。
3つまでですんで。大変なんですよ、それ。で、誰が書いてきたかわからんから、これ選び直してくださいっていうことも言えないんですよ。
そうか、匿名でさ、そうですね。
そう。だから、すいませんが、その辺ちょっと、丁寧に出していただけたら助かります。
よろしくお願いします。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
シカドミクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
バンドエイジ。
バンドエイジ。
めっちゃ簡単や
ん。何やってたっかな。何やってましたっけ。
いやいや、あの、何でもいいです。
卵しか出てこないぞ。
卵でいいやん、ほんなら。
ほれ、ほれ、なんて言ったら。もうちょっともう違う
けど。卵が好きとか、何でもいいですよね。ああ名前言うだけでもいいですよ。
卵。
寄せる気ある？
バンドエイジ思い出せんな。
マジで？
ええ
。どうも、バンドエイジですっていう。
ああ。
僕、卵好きなんや、っていう。そんな感じですよ。まず、寄せる気全くないじゃないですか。
いや、その言い方忘れてたんですよ、もう、バンドエイジを。
今日
の名前、今日で思い出して
る。あ、ほんなら、ピーチさんが好きな。両津勘吉。
アニメの方ですよね。
うん、もういいよ、別に、香取慎吾でも。
部長おい、中川そんなんじゃなかったっけ。
全然似てないけどな。
お兄さんって言うからよ。
いや、僕は言わしません
よ。バンドエイジャーとか言うか。
はい。